んなことないっしょ。
そんなことないっしょ、第436回でございます。お送りいたしますのは竹内と
鈴木です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
いつもでしたらですね、僕と鈴木さんとあと渋谷さんと3人で、おしゃべりをさせてもらってるんですけども、
はい。
渋谷さんの方がですね、ちょっと体調不良でございまして、ちょっとしばらくの間、リスナーさんに申し訳ないんですがお休みをいただくことになりました。
はい、
はい。そんなプロジェクトのメンバーから抜けるというわけではないの で、
そうです、ね、
あの、はい、僕たちはこの番組を2人でどうにか、もう渋谷さんがいないとどうなるか分かんないですけどね。
そうですね。
二人でどうにか、はい、渋谷さんが復帰するまでね、持たせて、二人で頑張っていきたいと思いますね。
はい、
はい、渋谷さんのね、このいつもの笑い声がないとちょっと寂しいですけども、
うん、ね、そうですね。
多分この配信を渋谷さんは聞いてくれてて、
はい、
多分聞きながら笑っててくれると思うので、
そう
ね、ね、
う
ん、渋谷さん待ってますんで。
待ってます。
まあ、はい、ゆっくり、うんうん、ちょっとね、体調整えてからね、はい、元気な声また聞かせてもらえればなと思います。うん、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。は
い、ということで、ちょっと今週というか先週の話なんですけども、
はい、
11月の10日。
11月の10日。
これ、皆さん、共通のね、記念の日になってると思うんですけども、
共通の記念の日、はい、
うん、もう、あ、11月10日といえばこれだなっていうのがあると思うんですよ。
全然僕には分かんないんですけど、
あ、そうですか。鈴木さんが分からないか。私竹内の、はい、小学校6年生の娘の誕生日、
ああそうですね、
11月10日なんですよ。
はい、
ね、あ、もう本当にうちの娘はとても可愛くて、ね、はい、かつ賢くてね、お父さんのことが大好きな、ね、うちの娘なんですけど、
はい、
誕生日が
素敵な娘さんです。
素敵な娘なんです。否定はしません。一切否定は。素敵。しょうがないんだって素敵なんだから、うちの娘。
まあまあね。
で、
このことどこでですか。
で、うちの娘の誕生日が11月10日で、
はい、
これ、先週話したかな、してないかな、僕はラジオトークという、ところでライブ配信。
はい、
を、やらせてもらってるんです。ポッドキャスト以外にも。はい、で、ね、このラジオトークというところで、僕がライブ配信をしてると、うん、娘がちょこちょこと、はい、乱入してくるんです、普段からね。
う
ん、
そうですね。
で、だから、なんか楽しいみたいで、
うんうん、
やっぱり喋って、そうそう、配信でたくさんの人に聞いてもらって、で、うん、ライブ配信だから、リアルにね、いろんなコメントが来たり、
うんうん、
ラジオトークってなんかギフトっていうなんかいろんなアイテムを投げられたりしてね、
うんうん、
これが楽しいみたいで、
ね、はい、
すごいラジオが楽しいってなってきたん で、 で、
はい、
お父さんからのプレゼントということで娘にプレゼントということで、うん、じゃあ、はい、お父さんのいつもやってるライブのこの枠を娘にちょっと貸しますよと、
はい、
あなた一人で、あなた一人でやってみなさいと、
はいはい、
いうことで。
なかなかない誕生日プレゼントです
と。いうことで、うちの娘がもうライブ始まりから終わりまで、はい、ほぼほぼ一人で喋るっていうのをやったんです。
はい、
まあ、ね、うん、言ってもね、はい、まあ、30分1時間、まあ、実際1時間半ぐらい喋ったんですけど、
確かそうでしたね。
そうそう。なんですけど、はい、まあ、なかなか持たないじゃないですか。30分だとしてもなかなか一人だと持たないじゃないですか。
うん、まあ、初めて
ですし、ね、話をするのにね。
うん、
はい、なので、まあ、お父さんいろいろ考えまして、
うん、
はい、ちょっといろいろゲスト
を、
ゲストをその場で呼んで、はい、娘とそのゲストでちょっとこう、何、会話形式というか、
うんうん、
無理やりおめでとうございますをもらおうっていう。
ちょっとゲストからしたら迷惑って
迷惑じゃん、みんな心よく受けてくれたんです。
あ、そうです
か。そう、でもう急にね、僕が急にお願いして、
はい、
急にお願い、ちょっと今日の夜なんですけどって、その日にお願いしてね。
その日なんですね。
そうそうそう、この番組ではちょこちょこね、名前出てますけども、はい、もうタレントで今モデルもやられてる菊井翔子さん、
はい、うん、
通称ショコリ、
ショコリ、はい、
あとはね、元気達也さん、
元気達也さん、はい、
もう声かけてたんですけど、ちょっとね、仕事の都合でタイミング合わずに、うん、ちょっとライブが終わってから、はい、僕が後からやったライブでちょっと繋いだっていうことがあったんです
けど、ね、はい、
いうのがあって、あとはあれですね、YouTuber のかっちゃんねるのかっちゃんさんね、
かっちゃんさん、はい、
来てくれたり、あとは、まあ、ラジオトークのトーカーのしゅんくん、
ね、
はい、とか、はい、あとはうちの姉ちゃん、
あ、そうでしたね、お姉様、
僕の5歳上のお姉様ね、うちの娘にとってお ばね、
おばになります、そうです
、おばとつないでおめでとうって言ってるのを何十人、はい、何百人の人が聞いてるってわけわかんない状況ね。100人超えてたよね、多分聞いてた人、確か。
そうですね、超えてましたね。
超えてたよね。
はい。
100人
以上。ライブでやることではない
ですね。で、まあ、たくさんこうやって100人以上の人来てくれて、すごい盛り上げていただきました。
はい、そうでした、
はい。本当にありがとうございます。
ありがとうございます。
そんな中、ね、はい、リスナーさんから、
うん、
リスナーさんからうちの娘にですね、
はい、
贈り物、
お、
現物支給を、
現物支給って言い方もどうかと思います。
だいたいプレゼントって現物支給だけどね。
だいたいそうです。
僕はアマゾンの欲しいものリストを公開してまして、
うん、はい、
この中から、まあ、送ってくれたり、うん、ここの中に欲しいものリストに入ってないのになんか送られてきたりっていう不思議なシステム、
そういう手段もあるみたいですね。
いろいろあの手この手でいろいろ送ってくるんですよ、はい、皆さんね、ありがたい、もう本当に。で、娘に2つちょっとプレゼントいただきまして、
お、
はいはい、じゃまずちょっとご紹介しますね。1つ目は、
はい、
動きませんよさんからいただきました。
はい、
娘に、ね、はい、ありがとうございます。祝娘ちゃん、うん、11月10日バースデーということでメッセージいただきまして、うんうん、
はい、
これはね、アマゾンの、
うん、
ギフト券、
アマゾンギフト、はい、はい、
だからこれはもう本当に娘が本当に欲しいものをこれで買えますんでね。
そういうことですね。
そうそうそう、はい、親がきちっと管理した上で、
そうですね、
そう、これはダメ、これだったらいいよっていうね。
欲しいもの買ってあげてください。
それで、いやいや、だってさ、はい、はい、あれとか欲しいとか言うよ。だってなんだっけ、動物の森のさ、なんかカードみたいなやつ。
ああ、アミーゴカードみたいな。
そうそうそう、
はいはい、
あんなのさ、
はい、
なんかあれでしょ。なんか IC チップかなんかが入ってる、
NFC っていうやつのチップが入って
るね、はい、入ってる紙切れでしょ。
紙切れ、まあ、カードですけど、可愛いもんじゃないです
よ。あんなのにさ、すっげえ金額高いでしょ、あれ。
いや、でも言っても、1パック330円
ぐらい。今高いわ。違う、それがさ、品薄だから、アマゾンとかでやたら高く売ってたりするんだよ。
はい、ああ、アマゾンだとそうですね、転売のやつで高かったりしますね。
そう、だからもう、ちょっと、ダメだよね。
ちょっとそれはそう、そうね、やめていただいて。
だから、ほら。ためになる本ね。
読書をね、やっぱり大事
ですから。ためになる本をね。いや、嘘嘘。なんか好きなものをね、ちょっと、まあ、多分ゲームかなんか買うのかな、わかんないけどね。
うん、
ちょっとね、ちょっと渡したいと思います。勝手に渡したいと思います。はい、でね、動きませんよさんはね、それ以外にも、はい、うん、ちょっとね、3つ、アマゾンのギフト券を僕宛にも送ってくれてて。
お優しい限りで、
ありがたいんですよ。はい、金額ちょっとやらしいから言わないね、あえて、ね、
まあ、そこは言わないでおきましょう。
やらしいから金額はね、いくらのギフト券かは言わないでおきますけど、
伏せときましょう。
一応メッセージね、3つだから3つ送ってたら3つ書いてあるんですよ。うんうん、はい、1つ目が、祝専業トーカー船出ラジオトーク、あ、じゃあラジオトークに、あ、これいいや。祝専業トーカー船出って一つね。
はいはいはい。
祝日本放送ネクストラット出演。
ああ、はい、はい、
もう一つがね、YouTube は頭打ち、これから音声コンテンツの時代がやってきますよっていうメッセージ。
それぞれにこう特徴があって面白いですね。
面白い。 いやメッセージかけるんだよねプレゼント
を、うん、そうですね、うんうん、
いや僕はあれなんですよ今ね日本放送のネクストラットっていう番組に、はい、ありがたいことに出させていただいてまして、
はい、
でもすごくない日本放送のさ
、はい
ね、日曜日の夜8時40分からですよ。
すごいですよ、ゴールデンタイム。
いい時間帯ですよ、出させてもらってますよ。あと1回、あと1回だけ放送があります。あと1回だけです。はい、そう、2ヶ月限定で、はい、出演させていただいてまして、これ配信した時には、うんうん、ね、はい、まだ14日分、毎週日曜日の放送なんで、14日分の、うん、はい、放送分がまだラジコで聞けると思います。
うん、
よかったら聞いてない方はね、はい、聞いていただければなと思います。
はい、よろしく。
この僕のホームで喋ってるこの生き生きとした竹内と、ね、
はい、
アウェイの竹内、もうなんかよそよそしい感じの竹内。よそよそしい。たどたどしい竹内。
たどたどしい感じ。
ちょっと聞き分けていただければなと。
でね、あとお得な情報
で、そうですね、いろいろ、はい、家電の買い方みたいなことをね、うん、一応喋ってます。よかったら聞いてもらえればなと思います。
はい、
あとね、今月1回、21日か28日かどっちか、多分21日かな、うん、はい、ちょっとそこら辺はラジコとか見ながら、ちょっと放送があるかどうかチェックしてみてください。うん、そうですね、はい、あと1回放送ありますんでね。はい、皆さん、今、これ、今まで知らなかった方は、あと2回聞けますんで。
そうですね、
よかったらね、いただければなと思います。動きませんよさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。はい、
でもう一つ、娘へのプレゼント、はい、フレンチさんから、
はい、
いただきました。ありがとうございます。うちの娘が毎晩一緒に寝てます、
はい、
パンダさんのぬいぐるみです。
パンダさんのぬいぐるみ、
なんか ね、 可愛いですね。抱き枕っぽい感じの、
あ、そこそこサイズがある。
そうそうそう、
うんうんうん、
そうなんです。それをいただきまして、もなんかいつもベッドに置いてあります。ベッド横にボーンっていつも。
ああ、いいですね、
はい、
かわいらしい、
ね、なんか喜んで、すげえ喜んでます。ありがとうございます。
ありがとうございます。
は
い、
そんな感じでね、皆さんあれですよ、僕これ今概要欄のところよく見てください。竹内の欲しいものリストを公開してますんでね、はい、いいんですよ、はい、いいんですよ、いつでも送ってきて大丈夫なんです。大丈夫なんです。誕生日しか送っちゃいけないとか、ね、はい、クリスマスの時しか送っちゃいけないとか、そういうのないんです。
そういうの、
ね、
これからクリスマスのシーズンですけど、
ね、動きませんよさんもいいね、もうこうなんかちょっとお祝い見つけて送ってきていただく感じ、いいね。
ああ、そうですね、そうそうそう、メッセージでね、
なんかあるでしょ、竹内さん祝いたいことがあるでしょ、なんかね、自らいろいろ見つけてね、見つけて、はい、祝ってみてください。
祝ってみてください。なんだかよくわかんないですけど。
よろしく。まあまあ、それは置いといて、冗談半分、半分冗談として、本当に僕の欲しいものリスト、竹内どんなの欲しがってんのかなっていう、ちょっと興味本位だけでもよかったら見てもらえればなと思います。
はい、そう
ですね。はい、いうことでございまして、オープニング、はい、ここからちょっと皆様に、大切なお知らせがあります。いうことで、はい、ではまず鈴木さんの方からお願いします。
はい、ここでアマゾンからお知らせです。この番組そんなことないっしょお聞きいただいているリスナーの皆様、アマゾンミュージックで様々なポッドキャストが無料で楽しめるって知ってましたか？アマゾンミュージックでは様々なジャンルのポッドキャストや音楽ステーション、ライブストリーミングが楽しめたり、これからの季節クリスマスや年末年始にぴったりのプレイリストやポッドキャストが楽しめます。 Amazon Music には7500万曲以上が楽しめる Amazon Music Unlimited からプライム会員特典の Amazon Music Prime、 広告付きで気軽に音楽を楽しめる無料版まで幅広いサービスラインナップがあります。今なら3ヶ月無料でお試しいただけるキャンペーン中でございます。
はい、ありがとうございます。はい、3ヶ月ってすごいよね。
うん、すごいと思います。
3ヶ月無料、通常の方だったら1ヶ月、はい、本当だったら980円です。
うん、そうですね、はい、はい、
で、アマゾンプライム会員、
うん
うん、普通のアマゾンの買い物の時に例えば、ね、はい、送料が無料になりますよとか、
そうですね、
あとアマゾンプライムビデオが見れますよとか、いろんなサービスが受けられる、はい、プライム会員の方も、
はい、
780円払うとアンリミテッド7万 5000曲じゃねえや、7500万曲、
はい、
ね、桁を間違えると大変なことになります。
大変なことですよ。
7500万曲、
7500万曲、
聞き放題になりますね、よかったら、はい、まあ、780円ぐらいでね、
うん、
あのね、プライム会員のままでも、はい、まあ、聞けるんですよ。
そうです
ね、Amazon Music ってある程度聞けるんですよ、う
ん、はい、
意外とあの結構多いのよ、多いんだけど、
はい、
あ、これなんか、これはアンリミテッドじゃないと聞けないんだっていうのがあったり、
うん、ね、意外とありますね。
そう、う
ん、
あ、アンリミテッドだと、あ、ね、もっといい音で聞けるんだっていうのがあったりするんで、780円はもう結構安いと思います。
他のそのサービスに比べて全然安い
と思います。安いと思います、
うんうん、
で、あの、あとあれね、このアマゾンプライム入ってないよっていう方でも980円ですか、
うんうん、はい、
980円安いと思うんだ。
安いと思います、
本当にね、うんうん、でね、僕は、
はい、
あの、ま、この一人ずつこうやってね、980円とか、まあ、最初3ヶ月、今だったら無料で聞けるんで、聞いてもらって、ね、
はい、
いいなと思ったらね、継続してもらうのいいと思うんだけど、うん、その時に、ね、その時に、
はい、
僕は、ファミリープランっていうのをちょっとおすすめ。
ファミリープラン、
ファミリープランっていうのが、月額1480円。
うんうん、1480円。
はい、で、1480円払うと、
うん、
最大6人まで。
6人、
はい、
なんか計算が全然合わないですね。
6人まで、はい、要はそれぞれが持ってる、例えばスマホであるとか、
うんうん、はい、
あと Fire TV Stick とか、
うんうん、
はい、あとあのエコーショーとか、エコー
とか、エコーショーとか、はい、エコー関係ですね、は
い、ああいうので、まあ、聞けちゃったりするわけですよ、
うんうんうん、
通常の、個人のプランだと、どれか一つの端末でしか、
はい、うんうんうん、そうです
ね、聞けないんですけど、
はい、
ファミリープランだったら6人が 6個の端末で同時に再生しても大丈夫
ということですね、うん、
はい、いうことで、僕はファミリープランお得でいいなと思って。
そうですね、複数人とかで使うんであれば、全然1人980円にするより、ね、1480円、
これが、ね、例えば4人家族であってもいいような気がするのよ、はい、
うん、そうですね、
それぞれのスマホとかで設定しておいて、
はい、
プラス家にあるエコーとかに登録しておいてみたいな、
うん
うん、家にいる時も外でもいいっていう。でこれからほら、ね、そのクリスマスシーズンとか年末年始とか、
はい、
ちょっと遠出する機会って出てくると思うんですよ、
うん、出てきます
ね、ちょっと今コロナがちょっと落ち着いてるところもあるので、
はい、
ちょっと今年は年末年始実家帰ろうかなとか、
うん、考えてる
人も多いかもしれないです。いう方も、ね、いると思うので、うん、はい、そういう時にちょっと、ね、長距離のドライブの時なんかは、うん、こういう曲なんか、ね、車で聴いたらいいんじゃないかなと思うんで、
そうですね、
うん、その時にね、
はい、
あの家に残ってる人は聴けないって言うと悲しいじゃない。
まあそうですね。全員で行ってほしいもんですけど、まあま
あ。じゃあファミリープラン、ファミリープラン、
うん、
ね、いい
にしておけばね、
皆さん聞けますね、いいと思います。いうことでございまして、よかったらね、はい、今だったらまずは3ヶ月無料のキャンペーンやってますんで、うん、ね、よかったらね、聞いていただければなと思います。今までね、Amazon Music 試したことないよという方はね、一度試してみてください、はい、もしよろしければですね、アドレスを用意してますので、はい、そちらの方から飛んでいただけると、助かります、はい、アドレスの方がですね、https://amazon.co.jp/nai、
うんうん、はい、
分かった、ここ大事です、 NAI ですからね、
大事ですね、
ここ大事ですから、はい、もう一回いきます、はい、https://amazon.co.jp/nai、
はい、
はい、
大丈夫ですかね、
間違いないよ、 NAI ですからね、はい、であとはあの概要欄の方にも、リンクの方は、うん、貼ってありますね、そちら踏んでいただいても、ね、飛べるようにしておきますので、はい、よかったら、試してみてください。よろしくお願いいたします、
はい、よろしくお願いします、
ということでございました、
はい、
はい、今週もですね、たくさんお便りをいただいております。ありがたいことに、あの、はい、年末12月にあの、はい、クリスマス特番やりたいんだって
うん、うん、
お話してるじゃないですか、
してますね、
12月の多分21日の配信の時かな。
そうですね、
21日ですかね、はい、できればクリスマス特番というのをやりたいなって、皆さんのリスナーさんの、うん、クリスマスのエピソードを、
はい、
募集して、それを紹介するっていうやつですね、
うん、はい、
これをやろうとしてます。それも、ぼちぼちといただいております。
うん、そうですね、
はい、ただ今の件数では特番ができない、
はい、ちょっとそうですね、まだ心もとない
特番すぐ終わっちゃうすごいよかったら皆さんの、はい、クリスマスエピソードもください、うん、よろしくお願いします。そんなのも含めて、今週もたくさんお便りをいただいております、はい、今週お便りをいただいたリスナーさんのお名前の方を、そしたら鈴木さんの方からご紹介よろしくお願いします。
はい、では今週メールをいただいたリスナー様のお名前です。バックスケの父さん、はっちゃんさん、マナンさん、キャナさん、電光石火さん、ソニカルさん、以上の皆様からいただきました。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
Amazon の告知ちゃんとできたかな。
多分大丈夫だと
思う。Amazon の告知、Amazon ミュージックの告知
ちゃんとできた。Amazon ミュージックの方です。うん、大丈夫だと思う。
大丈夫
か。間違えたのをちゃんと訂正できたんで大丈夫。
大丈夫かな。大丈夫かな。いいかな。
大丈夫だと思う。
不安なの。
不安なんですね。
はい。はい。いうことでございます。
はい。
ね。
はい。
僕最近あんまりイライラしてないんですよ。うん
急にどうしたそんなイライラすることの方が少なくないです
か、ね、普段はもうすごいイライラするんだけど、ストレスが全く溜まってない。
それはいいことですけど、
最高な、特に車を運転するときに、ね、ストレスが全く溜まらない。
車を運転するときに、うん、
集中、すげえ集中してるし
、まあ、運転は集中してくださいいつ何時でもなんか理由でもあるんですか。
そうそう、それを聞いてほしかった。
それを聞いてほしかった。
最近ね、
はい、うん、
マイブーム。
あ、マイブーム、はい。
マイブーム、プラズマクラスターブームが到来してました。
プラズマクラスターブーム。
はい、僕のこの僕の周辺、
は
い、周辺に、はい、プラズマクラスターブームがすごい到来してました。うちのリビングの空気清浄機。
はいはい、空気清浄機、
ちょっと買い替えたんですよ。
ああ、そうなん
ですね。もうね、僕、うん、うちのリビングで使ってた空気清浄機が、
はい、
もういい加減十何年使ってるやつで、
あ、結構使ってますね。
そうそうそう、使ってるやつで、
はい、
まあ、買った時は高かったんだけど、
まあまあそうでしょ
う、うん、もうそろそろさすがにと思って、
まあ、10年は結構使ってると思います。
で、買い替えようっていろいろ探したら、はい、Amazon にちょっとね、シャープの、うん、はい、空気清浄機がちょっと安かったんで、
うん、うん、
はい、買っちゃえっつって、
うんうん、
買ったんですよ。空気清浄機ね、はい、型番がね KILX75W ってやつ、
はいはい、
これが今、Amazon でね価格が 33,800円。
Amazon、 あ、結構な値段しますね、うん、やっぱり。
いや、でもね、これあれだよ、21畳、
はい、
プラズマクラスターが有効範囲が21畳、うん、空気清浄機能は34畳、
随分と広い
で、自動掃除付き、はい、フィルターを定期的に勝手にホコリを取ってくれる機能、
うん、ああ、便利な機能がついてますね、最近の。
発売は2019年モデル、まあ、ちょっと前のモデルなんだけど、
まあ、そうですね、2年前です。
全然いいじゃん、それって、
うん、
何、それでそんなに3万いくらで買えるのって感じがするの。ちゃんと加湿機能もついてるんだよ、これ。
おうおう、この時期大事ですね、加湿機能は。
で、うん、ついてて3万3000円、はい、それを、ね、はい、僕買った時はね、すげえ安かった、
うん、あ、これよりも安かった。
安かった、安かった。僕買った時は、
うん、はい、
2万9800円ぐらいか、うん、
もう3倍を切ったんですね、2万9300円、はいはいはい、
安かった、ちょっと安かった、
安いです
ね、で、買おうっつって買おうっつって買った、
もう全部余裕な感じで
A 段すごい
A 段した A 段が買おうって感じなのかな、そうそう、
なんかどっか高いところの舞台から飛び降りる勢い
清水の舞台ですか ね、
どうね、そう高いところの舞台から、
ね、高いところって
やつで、ね、買った、はいはい、で、はい、それまでリビングで使ってたやつは一応フィルターとかすっげえ綺麗にして、うん、分解できるところまで分解して、うん、はい、全部綺麗に洗って中を、
はいはいはい、
で全部組み立てて、で一応それは、今ね、うん、寝室に置いてある、
あ、はいはい、
寝室もすごいじゃん、やっぱり布団があるからホコリとか、
まあそうですね、ホコリは、うん、
だからもうちょっと寝室にそれは置いて、
はいはい、
はい、で、新しいやつはもう今リビングバーン、
うん、メインのところにってこと
で、ね、シャープの、うん、もうやっぱり加湿器、空気清浄機、こう、うん、やっぱり売りはプラズマクラスターなんですよ、
あ、そうですね、シャープといえばプラズマクラスター、ね、
で僕の今これ収録してるこの部屋のエアコン、うん、はい、
エアコン、はい、
これもシャープのエアコンなの、
おー、そうなんです、ね、
プラズマクラスター、
あ、プラズマクラスター、はい、
プラズマクラスター、プラズマクラスター、今すごいね、空気清浄機って、
はい、び
っ
くりした
、もうエアコンはもう当然そうだなって思ったんだけど、はい、スマホに専用アプリがあって、
うんうん、
はい、連動するんだよね、 Wi-Fi 使って、
あ、空気清浄機、
うん、自分が外にいても、
はい、
そのエアコンとか空気清浄機が置いてある場所 の、
うんうん、
情報が外から見れて、
は
い、要は今室温、室、うん、部屋の気温、
部屋の室温でいいですよ、
室温あってる、
ね、室温あってます、
ね、が何度ですよとか、
うん、はい、
ね、だ空気清浄機だったらちょっと部屋が今綺麗ですよとか、埃ありますよ、うんうん、匂いがありますよ、はい、でも出てくるし、
うんうんうん、
エアコンとかだったらね、すごい今部屋の温度が何度になったから、
はい、
エアコンつけるなんていうのが来たりする、
ああ通知してくれるんですね、
すごい、そういうのが連動、エアコンとかだとなんとなく外からでも電源オンとかって、
まあそうですね、最近はスマートホームなんで、
そうなんとなく当たり前なんだなって思ってたけど、うん、
はい、
空気清浄機も何ネットでつながんだと思って、
なんかそこは確かに意外ですね、
すごいね、センサーついて、いろんなセンサーつ、部屋をさ、例えば暗くするじゃん、もう寝ようつって、おやすみつって、はいはい、リビングの電気消すじゃん、うん、
消します、
で暗くなったの空気清浄機が分かるんだよね、
あ、
センサーがついてて、
消えたって、
そう、だからなんか
センサー、
おやすみなんつって、静かにしますねなん
あ、ついてて、ついてる時にその音を小さくして、
そうそうそうそう、だから寝てる間はちょっとあんまりわーって動かない、
はい、うんうんうん、そうですね、うん、
リビングだから全然動いてもらって構わないんだけどね。
まあ別にそうですよね。
そこで寝ないから。
まあでも配慮してくれてるわけです
よね。そういうところがね、まだ気が利かないよね。
そこを求めるんですか。
で、すげえ喋る、すごい喋るね、エアコン。エアコンじゃねえや。空気清浄機が。
あ、空気清浄機も喋るんですね、今の
時代。すごい喋る。だからさ、最近の家電ってすげえ喋るじゃん。
うん、なんか、うん、喋りますね、いろいろ。
もう本当に本当になんていうの、音声でなんか認識してね。
うん
う
ん、
うちは本当にエコーショー、はい、さっきね、
あ
ーオープニングで喋ったエコーショー、アマゾンの、
うん、
あれ置いてあるんだけど、あれも喋るじゃん、
まあそうですね、それが仕事みたいなもんです、ね、
だから家電商品がすげえ喋るじゃん、
まあそうですね、今はね、
だから、
はい、
たまに何言ってるか分かんない、
何言ってるか分かんない、
今結局さ例えばさ、はい、人間だったら何か誰かに声かけるときに、
うん、
話が途中ちょっと間が空いたタイミングで、あ、それでさって言うじゃん、ちゃんと、
ああそうですね、はい、
機械そういうの気にしない、こっちでさ家族で喋ってても急に喋るんだよ、うん、
ああそういうことですね、
は
い、
気使わないの全然
まあまあ、まあ、そのセンサーはないですからね、
気使えよって思うじゃん
気使えよ、中身人間じゃないんで、
なんだそれぐらい今できるでしょ、だって喋り声全部聞いてんだ、どうせ、
まあまあまあまあ、そうですね、
エコーショーとか聞いてるよ多分、
まあ音はそうですね、拾えるって言うんで
しょうね、マイクあんとか、だからマイク内蔵させておいてさ、う
ん、はい、
ちょっとこっちで会話してるときはちょっと遠慮するとかさ
もしくはずっと聞いてなきゃいけない、ね、
もしくはちょっとどうしても言わなきゃいけないときは、はい、ちょっと声張ってくれるとかさ、うん、みたいな、すいません、空気汚れてるんですけどみたいな。
でもそしたらだからなんだよってまた言うんじゃない。
いやいやいや、それはちょっと張って、でもしくはだから気遣って、それぞれだから家電も性格をちょっと持ってさ、
まあ
人にね、その機会によっては、ね、はい、大きい声で声張って言うやつもいれば、
はいはい、
なんか遠慮がち、すいませんちょっと話し中すいませんって言ってもいいじゃん別に。
もうそれはそれで面白いですけど、
ね、ちょっともう一歩だと思うのよ。
もうその一歩いるかな。
いる、絶対いる。さ、だってさ、はい、要は今は機械よ、空気清浄機が、機械が勝手に喋ってる感じ、
うん、ね、そうですね、
もう全然なんか可愛げがないのよ。いや、声は可愛いの、声は可愛いのよ。
ああ、そうなんですか。
綺麗になりましたとかさ、
ああ、はいはい、ね、
ちょっと臭くなったからちょっと動くよとか、うん、なんてさ、よくわかんないけど、
そのこと言う。臭くなったから、まあまあそういう趣旨のね、
そういうことを言うの。はい、それをさ、だちょっと気使ってさ、うん、こっちの会話を気にしながらね、
それは求めすぎだと思うな僕は。
やるとなんかちょっと、はい、邪魔者ではなくなるじゃん。
ああ、まあまあまあ、そう。
たまに邪魔者になっちゃうじゃん。
うん、ああ、まあたまに。うん、ね、
だからそういうのは大事だと思う、
ね。つけての自分ですからね。
いやいや、違う。だから、違うのよ。違うのよ。
そう、聞くのはその本業をやってくれたら僕はいいと思いますけど、
ね。いやいや、でもね、技術的にはできると思うんだよ。
絶対。まあまあまあ、そう、うん、うん。まあ技術的にはね、
可能だ。できるんだったらやろうよ。
高みを目指してじゃないですけどね。
いかにこの馴染むかじゃん。
ああ、まあそうですね。
そう、馴染んで
こう。生活に、
うん、うん、そう。だって、おじょうちに鈴木さんが、はい、例えば遊び来ますと、
はいはい、
ね、うちが家族でちょっと喋ってる時にいきなり喋らないでしょ。
まあまあそりゃそうですよ。
はい。でしょ。そういうこと。
その機械に人間性を求めるかどうかの問題ですよね。
求めてこ、ね、
賛否両論分かれそうな
話。あ、じゃあまあまあそんな話どうでもいいんだ。あのね、
あ、いいんですか。
プラズマクラスターの話。プラズマクラスター。
そうそうそう。
で、僕
そう
です、ね、プラズマクラスターブームが今やってきたから。
あ、おっしゃる。
車。
あ、車。
車の中にもプラズマクラスター欲しいじゃん。
欲しい、まあブームだったら、
まあ、そういう年頃でもあるじゃない。
50代ってそうなるんですね。
そうなんで、ね、でしたらまたねアマゾンでちょうどね、
はい、
この車用のプラズマクラスター生成器が安く売ってたのよ。
ああ、はいはいはいはい、
ね、ね、シャーププラズマクラスターイオン発生器、
うん、
車載用カップ型最高濃度ネクスト消臭ホワイト IGMX15W ってやつ。
全然情報入ってこないんですけど。
あら、カップホルダーにポンって載せられるようなやつよ、うん、
はい、ありますね。
そうそう、あれをね買ったのさ。
はいはいはい、
1万円切って売ってんだよ。
ああ、安いですね本当に。
安いでね、
はい、
これほらさっき言ったほらネクスト最高濃度ネクスト、うん、
まあ、はい、
何なのって思うじゃん。
まあ、もう何だって ね
思うでしょ、ね、はい、ほらもう説明しましょう、ね、プラズマクラスターは3つあるんです、3つ。濃度、はいはい、濃度が3種類ありましてね。安めのやつはね、プラズマクラスター、
はい、
プラズマクラスター7000、
はい、
7000、7000個。1センチ×1センチ×1センチのこの正方形の中に7000個。
はい。うん、うん、うん。はい。
っていうことです。で、その上がプラズマクラスター25000。
一気に上がりますね、数字が。
これが。で、うちは25000。空気清浄機とエアコン25000。
うん、うん、はい、はい。
すごいでしょ？
すもう、まあ、数字だけ聞くとすごい、
まあ、誰が数えたんだって話だけどそうでしょ、
はい、
だすっごい、すっごいんだよ、すっごいなんかもうもうカビは抑えるし、ダニの糞の死骸の作用を、うん、よくわかんないけど、
匂よくわかってないじゃない
すごいんだよ。
まあまあまあ、
付着ウイルスの、
はい、
ね、作用を抑え、
うん
ねね、カビ菌の 増殖を抑える。
もう完全になんか読んでますよね。
読んでない、読んでない。僕はもう記憶してるやつで今喋ってる。
記憶して
る。汗の匂いとかタバコの匂いは、うちタバコ吸う人いないんだけどさ、ペッカー。あとは、部屋干しの衣類の生乾き臭を。
ああ、はいはい、
ね。
気になりますね。
そういうの全部やってくれる、う
ん。はいはいはい。
で、車についてるやつがね、
はい、
さらにすごい。もう一つ上の。
ネクストですもんね。
ネクストなの。
はい。
ね、これがね、5万、
5万、倍になりましたね。
5万まで来るとどうなるか、
はい、
5万まで来るとどうなるか、
どうなりますか。
ね、なんとね、はい、ペットの皮膚特有の菌の作用を抑える、
うん、ペットの皮膚特有の菌の作用を抑える、
あとペットの排泄物の匂いなんか抑えちゃった
り。ああ、車に積んでますもん ね、どういうこと
違うの、そこじゃない、そこじゃない、
そこじゃない、
大事な、もうこっからな、
あ、こっから、
こっからすごい、はい、こっから意味も分かんないんだけどさ、
意味分かんない、
書いてある、書いてあるのホームページ、
あー、はい、
ストレスが溜まりにくい環境を作る
だからストレス溜まってなかった
の、ネクストになるとね、ストレスが溜まりにくい環境を作ってくれ
る。ああ、すごい作用があるん
で、ね、でさらに集中を維持しやすい環境を作る。だからほら家にいるときは、はい、ほらまだ、ね、プラズマクラスターの2万5000だからさ、
まあそうですね、
まあ、若干家族みんな若干イライラしてるのよ。
若干イライラしてるわけないじゃないですか。
若干イライラしてるのみんな、
まあ、しやすくはなってる。
ちょっと出かけよっかって言って車乗ったらもうみんなイライラがもう全くすぐよ。
アルマ与えてるんじゃないんですか。
いや全然、さっきまであんなにイライラしていた家族がもうギスギスしていた家族
ちょっとそれはそれで心配ですよ僕は竹内家が
車で出かけた途端にみんなニコニコよ。
もうずっと車で過ごしたらいいんじゃないかな。ああ、なんか本当に本物なんですか。
いや本物なんだよ、書いてあるんだもん、書いて。何シャープの技術をバカにするの。
いや、
何なの。
他にはしないんですけど。
何なの
そう、プラズマクラスターでストレスが軽減っていうのが
ちょっと書いてあるんだもん、こういうの。しょうがない。
書いてあるんだったら信じるしかないですけど。
でしょ、はい、ホームページに書いてあるんだから、しょうがないよね。
ホームページ
に。シャープのホームページ。なんかあるんじゃない。
なんか、まあそうですね。
なんかあるんだろう。
裏付けはあるん
だ。そうそう。だから、プラズマクラスターの、だからあれじゃないの、その、5万個までさ、濃度を上げるのってすごい大変だったんだけど、
はいはい
はい、技術者が一生懸命研究してやっと5万個ができたよ、
倍になったよと、はい、
でなんか研究した人たちのストレスが一気になくなったじゃん。
それはストレスはなくなります。
あ、なんかこういう効果もあるんだねなんつってホームページに載せとこうぜなん
つって、こういうことはちょっと科学的根拠を持って出してほしいんですけどね。
そういうことだと思う。
うん、そういうこと。
まあ、プラズマクラスターをね、信じるか信じないかはあなた次第です。はい、
まあまあ、そうですね。
はい、
見えないですかね、
見えない、見えないですからね。
はい
はい、
ちなみに僕の車のレクサスには、プラズマクラスターが標準でついておりますので、なんかボタンを押すと、プラズマクラスターが出てくる。
何プラズマクラスターでもほら3種類あるからどれですかって話よ。
そんなに高くはないと思うんで、まあ、ね、
ちょっとそこ
7000とかじゃないですか。
7000だと思う、だん全然。
まあストレスは軽減できない。
もうストレスは溜まりまくり、集中だ、集中もできないしね。 僕はすごい集中、集中、
ちゃんと、ね、
もう本当にハンドルは10時10分、
10時10分
で持つしね、
はい、つ両手で持ってね、
そうそう、ちゃんと前見て、これ運転
するちゃんと前見るのは当然なんですよ、
集中しちゃうから。
集中しちゃうから運転中は皆さん集中してくださいね。
だからそれもしょうがない、やばい、しょうがないのよ、やっぱり集中しきれないこともあるじゃん。
あ、まあまあまあね、実際
に、
ね、
走ってる、僕なんか全然集中しちゃうから、うん、なぜなプラズマクラスターネクスト
か、ネクストだからね。
あれ7000とかなんか、そのなんかあれでしょ、ね、ネクストじゃないんでしょ、どうせ。
まあ多分ネクストが出る前の ね車ですから ね、はい、
だよね。なんかもうあれじゃん、なんかプラズマクラスター40とかないんじゃない
？40は意味ないじゃない
？40個。
40個。なこと言ったら5万個だって見えないじゃないですか。
信じるか信じないかはあ
なた。そうですね。
はい、なんか気持ち的にはでもよかった、はい。いい。
まあそうですね。うん、なんか綺麗になってるって思えばね。
多分これであれでも車で平気でマクドナルド行けちゃうもんね。
ああそうですね、消臭してくれます。
すぐ匂いが。すごいよ。
すごい。
ま
あ、匂いすごいですからね、マクドナルドも。
そう、マクドナルド。ポテト買ってます。
はいはい、はい。
もう車で移動してる間にポテトの匂いが一切なくなるから、家帰って。
それはそれで、まあまあ車の中の匂いがなくなればいいですけどね。うん、
ポテトの匂いすらなくなるから。
ポテトの匂いがなくなっちゃうのはちょっと寂しいですけどね。
あと鈴木さん最近本読みます？
本はちょっと前は読んでたんですけど、最近全然読まなくなっちゃった。
何で読んだ？本、あの紙で読むタイプ？
もともと紙だったんですけど、最近はあの Kindle で読みかけてました。
Kindle を使っている？ Kindle は何で使っている？ Kindle
のホワイトペーパーを
買って、ペーパーホワイトかな、
ペーパーホワイト、
ペーパーホワイト、ペーパーホワイト、ホワイトペーパー、ホワイトペーパーだと、なんか、
ただの白い紙です、ね、
白い紙。ペーパーホワイトかな。
ペーパーホワイト、失礼しました。ペーパーホワイトで読んでます。
ああ、はい、いつ世代かな。
前
の世代かな。
前の世代だと思います。
前の世代かな。僕は、明日あたりに、もうこの配信があった頃には、
はい、
最新版の Kindle ペーパーホワイトが我が家に来ます。
あら、買っちゃったんですか？
買っちゃった買っちゃった。
タブレット一本あるからそれでいいんじゃない
ですか？違うね、やっぱりちょ、本読むときって、
はい、
タブレットとかでもいいんだ。雑誌とか読むときはタブレット使うの、タブラットじゃないよ、タブレットを使うのね。
うん、
それはやっぱりあのちょっと大きめの 12.9 インチとかで見ると、はいはい、雑誌とかがもう1画面で1ページ見れちゃうからすごい見やすくていいから見るんだけど、あとカラーっていうのもあるからね。
そうですね、
うん、だけどあのちょっと小説とか、
はい、
あと何かの説なんか、なんかの何あの 解説本っていうの、なんつうの
解説本みたいな、
なんかそういうやつを読むとき、はい、文字のやつを読むときやっぱあれだよね、Kindle いいよね。
まあそうですね、また表示の方式が全然違うんで、
ね、
いや見やすいですね、やっぱり。
いいよね、いいよね、うん、
いいよね。
で、僕持ってるのちょっと古い Kindle って、
うんうん、
だいぶ昔に買ったやつなの、はい
はい、ああそうなんですね。
で、あのこれあれなんで Kindle ってさ、
はい、
あれがあるじゃない、広告付きと広告なしってのはあったじゃない。
ああ、2つありますね、
はい、僕広告付きを買ったのね。
うん、うん、はい、
あの広告が出る代わりに2000円ぐらい安いってやつ。
うん、そうですね、僕のも広告付きです、うん、
で、あのしばらく使ってて、
うん、
これ前に1回ポッドキャストでも喋ったんだけど、しばらく使ってて、はい、あのある時これどうにか広告消せないかなと思って、ダメ元で、
まあ、消したくなりますね、
うん、ダメ元で Amazon さん問い合わせにね電話したの、はい、
うん、
こう有料でお金払ってもいいんで、うん、で広告って消せないんですかねって聞いてみたの、
まあ、まあちょっと無理なお願いとは思いつつ、
うん、したらいろいろ調べてくれて、
はい、
あ、お客様は、うん、このまま広告出ないようにできますんで、
おうおお、うん、
広告出ないように設定しときましたんで、
お親切ですね。
出なくなった。
あ、そう
なの。今出ない、うん、それ出ないの、
はいはいはい、
でおそらくだからなんていうの、うん、広告が出ることによっての収入は十分もう得ましたよってことなんですよ。2000以上の、
まあそうですね、うん、表示時間
と、そう、なのでってことなんじゃないかなと思うんで、勝手に想像するのにね、
うん、
そうかなと思う、
はい、理由は言わないですかね、
うん、いうのでね、今消えてるんだけど、それはちょっと娘に譲って、前まで使ってた娘に譲って、うんうん、僕はちょっと新しいの買おうかなって、
はい、いいですね、
うん、はい、新しいやつすごいね、6.8 インチだから、
はい、6.8 インチ、はいはい、ね、大きいです ね
今までのほらもっとちっちゃかったでしょ、
うん、4インチぐらいだったかな、
そんなちっちゃくないよね、
そんなにちっちゃくない、
そんなちっちゃくないよね、
そんなちっちゃくなかったし、4インチは言い過ぎか、ごめんなさい、
6インチ、
あ、6インチでしたか、
6インチ
どっかで4だと思ったそう、まあでも 0.8、まあ、1インチ近く大き
いな、ね、うん、そうそうそう、うん、大きい、これは大きいよね、
大きいですね、うん、ね、
あとさ、Kindle Oasis っていうちょっと高級な3万円ぐらいする
機種も、はい、うん、あります
ね、これ7インチなんだよね、
はい、ああ、はいはいはい、
7インチで3万円ぐらいだったら、うん、1万5000円ぐらいで 6.8 インチでもいいかなっていう、
はい、まあそうですね、
まあ、細かく言えばいろいろ違うんだけどね、あの物理ボタンがついてるついてないとか、
うん、はいはい、
あと LED の数がちょっと違うよとか、まあ高いのは高いなりにちゃんとした理由があるんだけど、まあ、でもね、必要十分じゃんこれで、
そうですね、 6.8
で、ね、防水なんだって今の Kindle って、
ね、お風呂で読むに
もペーパーホワイト、あと充電も、
はい、
あの USB-C、
あ、いいですね、今僕のはマイクロ USB
なんで、ね、もう今マイクロ USB 探すの大変だもんね
ケーブル用意するの大変なんだ、
ね、なんかそれ用に持ってなきゃいけないもんね、
もう今時そうですね、全部タイプ C と
今、ま
あ、iPhone 使ってればライトニング
だ、そう、どっちかだもんね今もね、
うん、
そう、なんかね、買ったのさ、まだ届いてないんだけどやっぱね、うん、であの電子ペーパー、
電子、はい、
いいね、目に優しい、
そうですよ、目に優しいですよね、
そう、あの夜寝るときとかに、ね、暗いベッドでちょこっと読むのも軽いし、
うん、あ、そうですね、
うん、軽いし、目にもそんな悪くない、液晶よりはすごくいいし、
当然、うんうん、
で、あとはこの電子ペーパーのいいところって、うん、外で読めるんだよね、
ああそうですね、光が多少強くてもってところですね、
液晶とかだと外だと読めないんだよね、うん、
反射とか
しちゃって、反射しちゃってね、
うん、
明るすぎるから、だけど、うん、これだったらもう本当に紙に印刷してるようなもんだから、
うん、そうですね、
うん、普通に小説、紙の小説読むのと同じ感覚で読めるから、
うんうん、
いいなと思って、で今回 6.8 インチ大きくなったから、
はいはいはい、
そろそろ行っちゃっていいかなっていう、
まあ買っちゃおうかと、行
っちゃっていいかな、
うん、うん、
で、あの一応ね、娘に、前のやつは娘に、あの、うん、渡して、
はい、
娘にためになる本を読ませるという名目で
名目で、はい、
ね、渡すことによって、まあ、どうにかね、家庭内の予算がおりまして、
大蔵省から許可がおりましたか、
これ大変なんですよ、最近特に、
まあまあまあ、いろいろな事情が、
予算折衝、なんていうのかな、
はい、
我が家はね、
うん、
ちょっと収入源が減りまして、
なんでかな、
なんかね、一番稼がなきゃいけない人が会社辞めちゃったみたいで、
ああ、そうなんですね。うん、それはもう家計としては困ったですよね、
うん、ちょっとギリで頑張ってます、
その人が一番なんか端末だのなんだとって欲しがるですか、
うん、ギリで頑張ってます、
ギリで頑張ってます、はい、宣言された
ギリギリで頑張ってます、
ギリギリで頑張ってます 何の宣言なんですかそれ
、リスナーさんから、
はい、
送っていただいてるお米が助かってます。
助かってる一番助かりますね、食料がね。
助かってます年に1回リスナーさんから送っていただく、
はい、
ラーメン助かってます。
ラーメンですか。もううちの竹内がお世話になっております。
本当に申し訳ございません
。本当に申し訳ございません。ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい。
はい、まあそんな中、
はい、
今週なんか鈴木さんなんかありました。
いや最近めっきり、まあ、めっきりということじゃないですけど寒くなってきまして。
寒い。なんかね、ちょっとリビングで、
はい、
一人の時とか寒いの。
あ、そうですね。
そう、なんかさ、はい、ちっちゃい部屋、今これ収録してる部屋はちょっと小さいのね、うん、部屋狭めなの、
はいはいはい、
で、パソコンとか動いてるからさ、
はい、
ね、モニターとかってするから、なんかちょっと熱が出るものがいろいろあるから、なんとなくあったかいの、まだ。
まあそうですね、小さいとそれ分こもってもくれますし。
リビングはまあ寒い。
それなりの広さもありますしね、一、うん、人だとなおさら。
そうなのよ。
ね、寒いですよね。まあ、まだ僕は暖房はそこまで、暖房は使ってないんですけど、一切。
うん。
いや、で、この前に一人暮らしをしてた時っていうのが、こたつを置いてました。
ちょっと待って、今大事なことが一つあるんだけど、
はい。
こたつではなくて、こたつこたつ
こたつ
こたつこたつ
こたつ
あれ、こたつ。どこ出身
どこ出身あれ、愛知の出身ですよ。
愛知だと、こたつ
あれ、こたつって言うんじゃないですか。
こたつじゃないの。
こたつあれ、
じゃあ、こたつ。
こたつ。こたつ。こたつ。こたつですよ、
僕。こたつ。いや、違うよ。
違う。
こたつだよ、こたつ。
こたつ。こたつ。
こたつ。こたつは違うんじゃない。
こたつ。こたつ。こたつ。
こたつ。
こたつなんですけどね。そこは新たな発見なんで、ちょっと皆さんどっちで言うか、
どっちか、
どっち
かください。どっちか、竹内はこたつね。
はい。
鈴木は、私は
こたつ。
こたつ。どっちか、鈴木派か竹内派かで。
派閥ができましたけど。は
い。ぜひメールください。
メールください。よろしくお願いします。まあまあ、まあまあ、ちょっと、今日だけはちょっと発音は抑えていただいて、こたつをね、
うん、
使ってて、やっぱこたつあるとこう、まあ、あまり
暖房ちょっとごめん、もうね、なんか触れないようにしたけど、なんか、
はい、
こたつ使ってて、こたつあると、はい、なんか、こたつあるとって言われると、2つあるとに聞こえてくるんだ、なんか、
こたつが
2つあるとに聞こえてくる。
こたつ
あるとの発音でしょ、だって。こたつあると、2つあると。
こたつあると。
まあ、いいや、
そうです。こたつが1つあると、まあ、うん、まあ、それに、こう、やっぱ、体を入れて温まれるんで、
うん、
あんまり暖房つかなかったんですよ、あった時は。
うん、で、まあね、今の分かる分かる。
今の環境っていうのが、まあ、同じワンルームで一人暮らしなんですけど、
うん、
こうパソコンのデスクを置いたので、
はいはいはい、
こたつを置く場所がないんです
よ。ああ、はいはい。
だから、
まあね、まあ、椅子生活になっちゃうってことね。
椅子生活になっちゃってるんで、うん、まあ、で、去年、ブランケットを買って、
うん、
まあちょっと寒いなっていう時はブランケットでやってたりするんですけど、
うん、
でまあそうなってくるとやっぱエアコンが、まあ、暖房器具としては上がってきて、まあちょっとストーブは、ね、給油とかもちょっとめんどくさいし、
うん、
ガスファンヒーターは元がないし、
うん、
みたいな感じで、まあエアコンっていうところになってくるんですけど、
うん、
やっぱちょっとまあ今のねエアコンはこう電気代が安くなったとはいえちょっとやっぱ一人暮らしだとこう使うのに、
うん、
なんていうか後ろめたいと言います、
うん、
なかなか勇気が出せないっていうのがあって一応今部屋の中に時計と温度計があってその温度計で部屋室温が10度になってからエアコンをつけるようにってい
う、
う
ん、
ルールを定めてる
んですけどもう鈴木家ルールがあるわけね、
まあ、鈴木家というまあ僕一人だけなんでまあ客人が来ればそれはね、寒ければこうおもてなしというか、うん、まあ、そのためにつけたりするんですけど僕一人の場合はこうあの室温を見てあ10度切ったからつけようっていう感じでつけたりするんですけど、
うん、
なんかそういうルールって皆さん 持ってるのかなと思って、単純にこう自分が寒ければつけちゃうのかな、
僕はまずね、はい、我が家は、
うん、
あのエアコンが
そこの発音みんな一緒じゃないです
か。ああ、エアコン
エアコンだと思う。
鈴木さんに合わせていこうかなと思って
僕に合わせるのはこたつだけでいい。
こたちょっと歩み寄ってみようか
な歩み寄って分かり合うっていう
どうかなと。
どうなの、エアコンは普通にエアコンっていう。
ああそううちには本当にあの、うん、ファンヒーターを昔は使ってたんだけど、うんはいはい、もう今使ってないのね、
はい、おー、はいはい、
もう廃止にしたの我が家。竹内家ファンヒーター廃止。
ファンヒーター廃止、
はい、要は灯油使うものは廃止。
ああ、はいはいはい、
にしたのっていうのはもう本当にあの、うん、あんなもうなんか意味わかんないものないじゃん。だってさ、寒いよ、
はい、
ファンヒーターつけ、あ、灯油がなくなったっつって外のもっと寒いとこ行って灯油入れるんだぞ。
ああ、まあそうですね、はいはい、はい、
そこそこ時間かかるじゃんあれ。
結構そうですね、給油するに
ね、電動のやつ使ってもさ、ブーブーブーブーブーじゃねえ、こっちがブルブルだよと思いながら。
そうですね、機械よりこっちがブルブルしてるってこと
でしょ。でそんな寒い思いをしてさ、
はい、
しかもまたそれ買いに行くの大変じゃん。
ああそうですね、
買いに行ったらさ、車にそれ積まなきゃいけないの嫌じゃない。
ああ積みます
ね。ほらうちは、はい、うちはほら今はもうね、プラズマクラスターネクストがあるから灯油の匂いが染みつくことはないけども、は
い、
ね、鈴木さんの高級車は、うん、まあプラズマクラスターついてると言っても40しか出ないから灯油の匂いが
40だったら誰も言ってないですよ。
ね、はい、ね、あのだからちょっと嫌じゃんそれって。ちょっとなんかビニールってさ、うん、その上置いたとしてもさ、
はいはいはい、
ちょっと嫌じゃん。
独特の匂いありますね。
ちょっと垂れたら嫌だなとかさ、
うん、あ、はいはいはい、
ね、それがちょっとね、その鈴木さん買ったばっかりの車だから余計嫌でしょ絶対。
まあ細かいとか気になりますね、はい、
だからもうじゃあなしにしようっつって。で意外と今のエアコンって暖房もそんなに高くないんだよね、電気代ね。
あ、そうなん
だ、ね、う
ん、
だから分かんないよ、うん、その例えばアパートとかマンションに住んでもう備え付けのね、賃貸住んでるから、ね、うん、はい、備え付けのエアコンだと意外とちょっと安めのやつがついてて、
はいはいはい、
そんな燃費というか、ね、あの、あんまり
電気代
安く済まないやつがついてるかもしれない、
うんうん、
から何でも言えないけど、今そこそこのエアコン、
はい、
中くらいのやつ選んどけば、
はいはいはい、
結構、ね、燃費というかいいのよ、電気代安いんだよ。だからもうむしろもうエアコンでいいんじゃないつって。
ああ、そうですね、確かにそうなってくると、
うんうんうん、あとね、僕は、はい、この部屋ね、今6畳ぐらいなんだけど、
うん、
ここもやっぱりもうちょっと真冬になってくるとやっぱりそれでも寒いの、うん、エアコンつけないと。
ああ、まあそうですね、
この部屋はね、うん、暖房つけない、
はい、おつけない、はいはいはい、
うん、で何するかっていうと足元に、
うん、
あのちょっと何足元だけ温まればいいやと思うから。
ああ、はい、
ちょっとしたあの電気で動く
うんうん、
あったかいやつが出るやつがある
じゃん。ヒーターみたいな、はいはいはい、
あったかいのが出るやつね。
出るやつ
出るやつがあるじゃん。
出るやつがね、はい、
ああいうのとか、あとあの、うん、ほらちょっとあの何この字型になってるさ、
うんうん、
板がこの字型になって、
はい、
板があったかくなるやつがあるじゃん。
板があったかくなる
やつ、ね、あるこの字型になって、はいはいはい、それ机の下に置いとくの、
うんうん、はいはい、
でそうするともう足元さえ温めりゃこっちのもんじゃん。
まあそうですね、足元が一番寒くなります、ね、
上ジャンパー着ればいいんだからさ、うん、
まあそうそう結局ね足元が寒いからこうブランケットも膝掛けとしてかけるわけで、
それいいよ、そのこの字型のやつとかいいと思うよ。
ああ、
そう、ね、音もしないし、ポッドキャスト収録してる時にも音しないし、
まあそれでいて暖かいわけですもんね、うん、ああ、そう、まあ、足元寒くなるなと思って、
もう本当に灯油とか全然最近もう快適、灯油を買いに行か、灯油じゃないと賄えないぐらいの寒い地域の方はしょうがないよね、
うん、あ、まあそれはそうじゃ
ない、ね、それは仕方がないよ、そういうところってあれなんでしょう、すっごいんでしょ、あの家のちょっと脇にでっかいタンクがあったりするんでしょ、灯油の。
あ、多分そうでしょうね、うん、
あれはあれで、ね、ちゃんと外に出なくてもちゃんとね、 はいはい、なってる。もうちゃんとできてるのよ。ちゃんと寒いところ。
うん
ね、関東とか本当に中途半端に寒いところ、
中途半端に、ね、そう寒い時は寒いし、
本当に、
うんうん、
もういらないねっつって今はもう本当に買いに行くこともなくなった。
で、ね、僕のね、
うん、やめたきっかけは灯油がすごい高くなった時期があって、うん、何年か前に、
あ、はいはい、
えらく高くなった時期があって、それあ、うん、こんだけ高いんだったらあんま電気代と変わんねえんじゃねえっつって、
うん、あ、そうですね、うん、
っていうのがきっかけかな。
僕の実家は本当にそれこそ夏はエアコン使うんですけど、
うん、
冬場はもう全部ストーブで賄ってて、
うん、
で灯油はうち、あの実家ドラム缶にこう年に1回、
年に1回、
あのガソリンスタンドの人が入れに来るんですよ、ドラム缶にこう
灯油を。
でそれをまあ、自分たちでポリバケツに移して、そのポリバケツから
一旦移すんだ。
そう、そこからだとあの量が、あのもうそのあれなんですか、あのシュポシュポするやつ、
あ、何、醤油チュルチュルのこと、
あ、醤油チュルチュル、そう、うんうん、それも本当にドラム
正式名で言ってもらわないと
正式名言おうと思って忘れちゃったんですけど、
醤油チュルチュルだから、あれは
醤油チュルチ
ュル、うん、どっか中丸さんが決めた名前だから間違いない。はい、
それも本当にでかいものになるんで、ドラム缶
は、ね、
一回やるだけで相当な量入っちゃうんで、うん、まあ、それを一回このポリバケツに入れておいて、
うん、
でポリバケツからあの、まあ、通常のサイズの醤油チュルチュルで、
ね、すっごいなんかあれだね、何一回何え、何、ポリバケツ、ポリバケツ、
ポリバケツ、あのポリタンク、ポリタンク、ポリタンク、
今ごめんね、突っ込むのが遅くて、
いやいや、ポリタンクに1回入れて、そっからまた
こう、一旦あれでしょ、なんか、ドラム缶に入れて、
はい、
で、タンクに入れて、ポリタンクに入れて、はい、で、と、あの、あれでしょ、ファンヒーターの、
はい、
タンクにまた入れる、
入れてって感じですね。
無駄ね。
まあ、そのであのドラム缶に入れてくれるのは業者の人なんで、
うん、
業者の人がこう庭先に入ってガーって入れてくれるだけなんていいんですけど、うん、
まあでも昼のうちにポリタンクに移しておいて、ポリタンクはちょっと玄関のちょっとそんなに寒くないとこ置いとくとかだったらね、
まあそうです ね、あのその家と家の継ぎ目のところが倉庫になってるところに置いてあるん
で、ねね、うちは本当に寒いとこだったからな。雨降ったら濡れるし、
は
い、
あ、
屋根のないところに置いといたから、
そういうのじゃないんで、まだうちは灯油でも全然、
うーん、まあでも寒い地域の値なんだろうな。
そうですよね、
多分灯油とかじゃない、なんか本当に火を使わないともうまかないないんだよ、寒いとこって本当に。
まあね、その暖炉とかね、そういう象徴的ですしね、
うん、いいんだけどね、いいんだけど、いや僕ね、あの小さい頃さ、はい、
うん、
小さい頃、はい、僕自分の部屋のね、
はい、
部屋にあのあれがなんかあの普通のストーブ
、はいはい、
ストーブ置いてあってさ、まあ、当然あの、うん、上に夜間置いとくとお湯が沸きますよって、ちゃんと上が熱くなるタイプ、
ね、あ、はいはいはい、
で
ありましたね、
で夜寝るときに、まあそのね、ベッドのちょっと近くにそれが置いてあった
の、あ、ちょっと危ない
です、はい、でその横に机があるんだ
よ、で、うん、はいはい、
寝る前に、
うん、
寝る前に多分なんかね、いろいろ次の日の準備とかしてる学生時代ね、
うん、
はいはい、準備してるときに多分あの地図帳ってあったじゃん、学生時代、
あ、 ありましたね、
はい、あれをねストーブの上にポンって置いちゃったんだよ、
ああ、
でそのまま寝ちゃって、
はい、
次の日起きて寝ぼけながら一旦ストーブをつけてからしばらく温まるの待ってから布団出るっていうパターンだからいつも、
あ、まあそうですね、で、う
ん、寝ぼけながらストーブつけて、
う
ん、でしばらく布団いたらなんか焦げ臭いくてさ、
まあまあはいはい、
でしたら地図帳が丸焦げになっててさ、もうあれ、
ね、ストーブの上で、
そう、はい、あれは中学校の頃だったな。
火事になんなくてよかったです
ね。1年半ぐらいはね、 あれ3年間使うじゃん、地図帳って。また
あ地図帳そうですね、
ね、うん、だから1年半ぐらいは焦げた、真っ黒に焦げた地図帳を持ってってた。
2年生の途中ぐらいだったんです
か。はあっつって。
そうですよね。寝ぼけながらでもはあっつって急に目が覚めて。
我が家はね、僕が本当に学生時代の頃は定期的に朝叫び声が聞こえるのね、
はいはい、
で一番多かったのはうちの姉ちゃん、小学あの5歳、はい、5歳年上姉ちゃんが、はい、目悪くて早めになんかコンタクトしてて、はい、で当時はコンタクトって本当に高かったんだよ、片目が使い捨てとかじゃなくてさ、
はいはい、
片目なんか5万とかするような。
そんなにしてたんですね、昔。
昔はしてた。でそれを洗面所で洗うじゃない、
うん、洗いますね。
そうするとたまに流すんだよ、それ。
ああ、はいはいはい。
で、5万が流れてくんだよ。
そうですね、簡単で言ってしまえばそうですね。
その姉ちゃんが朝、いや
ー、うわ、まあ、それは5万だったら叫びたくもなります。
それ何度か起きたことか。
何回もやったのか。
何回も やっちゃうんだよね、朝ね、また寝ぼけてる。
まあ、うん、そんなにね、目もシャキッ、あの、脳もシャキッとしてないですよね。ね。
ということで、じゃあ僕ちょっともう一個ちょっと最後に、うん、あの
いいです、
オープニングでちょこっと喋っ、オープニングで喋ったんだっけ、ネクストラットっていう日本放送の番組出てます、うん、
はい
ね、
はい、
ありがたいことに。でこれは、はい、あれです、今僕がライブ配信を毎日のようにやってるラジオトークという、
はい、
アプリで僕はもう毎日のようにライブ配信やって、よかったら皆さんね、ラジオトークというアプリをね、うん、検索してね、ダウンロードして、はい、聞きに来ていただければなと思うんですけど、
そうですね、
このラジオトークと日本放送の、コラボ企画で、日本放送 の、 その日曜日の夜8時40分からの、はい、ネクストラットっていう番組に、はい、ラジオトークをやってる人たちの中から一人を選んで、
うんうん、
期間限定のアシスタントになれますよっていう企画があって、そこに応募したら選んでいただいて、
はい、うん、そうですね、うん、
ね、すごいね、もうね、いっぱい応募がある中から、はい、選んでいただくってすごいことな
の。選んで、こちらも驚きました、はい、
選んでいただいて、今まだ出させてもらってる、
はい、うん、そうですね、
最中、うん、これすごい本当にね、ありがたくて、
うん、ね、なかなかない機会です、
うん、またこのネクストラットっていうのも日本放送の番組だから、
はい、
はラジオを聞き始めた、だからポッドキャストをやり始めるも本当に原点の原点は日本放送のラジオなのよね。
はいはい、はい、
三宅裕二のヤングパラダイスなんですよ。
ヤングパラダイス、
はい、はい、で、 でその後ヤンパラから始まって、はい、はい、オールナイト日本を聞き始めてみたいな、
うん、はい、
トンネルズとかビートたけしとか、
うん、
そういうのね、
はい、
オールナイト日本、うっちゃなんちゃとかいろいろ、
はいはい、
その頃に伊集院光さんは、うん、2部をやってたりね、してるわ
けです。ああ、2部、はいはいはい。
でも、オールナイト日本放送、オールナイト日本ってのはもう僕の憧れの、
うん、
もう番組、曲なわけです
よ。青春時代を捧げた
と言ってますか。今僕これ、ね、ネクストラットっていう番組に出させてもらって、告知を読ませてもらって、毎週ね、最後にね、
はい、そうでしたね、
最後にはちゃんと告知を読ませて、でその時メールアドレスも読むわけですよ。
うん、
でこのネクストラットのメールアドレスが、ネクストラットアットマークオールナイトニッポンドットコムっていう、
はいはい、
僕、憧れの日本放送のラジオ局のブースで、はい、
うん、
僕が、日本放送のマイクに向かって、
マイクに向かって、
はい、オールナイトニッポンという言葉を発するっていうのは
うんうん、うん、
もう本当にね、もう夢のような、
まあそうですよね、
出来事でございました、
まあ、ね、うん、はいはいはい、
ね、でそういうのをね、ラジオトークっていうアプリでは、うん、こういう夢のある企画をちょこちょこやってるわけでございますよ。
はいはいはい、
ね、でそんな、あれですね、ラジオトークでまた新たに、
うん、
はい、企画が上がりまして、
また企画、
はい、今回がですね、地上波放送パーソナリティ募集、
おー、また、はいはいはい、
MBS ラジオ、あの、うん、関西の方のに、毎日放送、
毎日放送、はいはい、
MBS ラジオの、
はい、
M ラジという番組の、 うん、パーソナリティを募集しますっていうことで、
お
で、ね、これがね12月23日、うん、
12月23日、
はいはい、木曜日の放送分の深夜2時半から5時までの
2
時間半の番組に、
うん
これのパーソナリティを募集します。ラジオトークでね、
うんうん、
ライブ配信をしてる人の中からっていうこと で、
はい、
でこれが応募の期間っていうのがありまして、
応募期間、
はいはい、11月20日土曜日から11月29日月曜日まで、
うんうん、
この期間内に、はい、ラジオトークで、これスコアっていうのが皆さんがいっぱいコメントしてくれたり、はい、なんかそのギフトっていうアイテム投げてくれたりっていう、
うん
う
ん、
これによってスコアっていうのがね、出てくる、はい、数字が出てくる。このスコアが1万スコア以上、期間中に1万スコア以上のライブ配信を1回行ってください。
ああ、1回、
はい、1万スコア以上のライブ配信を1回やれたら、応募資格がありますよと、
うんうん、そこでまあ必須条件って
ことですね。そう、必須条件、はい、でも僕応募したいんです。
うん、はいはい。
MBS ラジオに出たいんです。
今度は MBS に。
日本放送はもう出たし。
出たし。
MBS に出たいんです、僕は。ね、皆さんにね、ちょっと応援してもらいたいんです。
まあそうですね、応援なくしては出れないです
もん
ね。
ラジオトークのアプリをダウンロードして、
はい、
ぜひ応援してもらいたいんです。
うんうん。
でね、で一応ね、はい、選考基準っていうのが書いてありましてね、
選考基準、はい、はい、
応募条件を満たしているか、だからこれはさっき言った1万スコア以上のライブ配信できるかとかね、
うん、
はい、
最低条件です、
ね、はい、あとは、リスナーから応援されているか、ここ大事ですね。
あ、リスナーから応援されているか、ね、
はい、応援してください。
応援してください。そうですね、
あの
これも目に見える方
で、ね、頑張れっていうのはダメです。そういうんじゃないんです。だから僕がライブ配信をラジオトークでしてるときにたくさんコメントが来てるとか、
はい、あ、そうですね、は
い、たくさんこのギフトが飛んでる、
うん、
だからあのすごい最速で、
はい、
最速で1万スコア超えたね、
うんうん、
なんてすげえ応援されてる感じ出るじゃん。
まあそうですね、はいはい、
でなんかあのライブ配信始めてすぐに50人の人が聞きに来てくれたとか、
うんうんうん、
すぐに100人の人聞きに来て、はい、なんか応援されてる感があるじゃん。
まあそうですね、注目されてるというか、ね、うん、ファンがそれだけいる
ってい う、ね、ちょっとそういうのをして、
直接的なお願いだった、
はい、
して、はい、
出たいから出たいから、で
出たいから
、で、ね、多分なんだけど詳細がまだわからないんだけど、うん、多分なんて、うん、これって、はい、多分僕一人でじゃなくても複数人で多分スタジオ入れるんですよ。
ああ、今回はそうなんですね。
そうなんです。
はいはい。
で、
うん、
可能だったら、そんなプロジェクトって僕ら含めて8人いるじゃないですか。
はい、そうですね。はい、
もうみんなで出るとかってありかなと思って。
まあそうですね。グループ OK だったら
いいわけですもん、ね。グループ OK だったら。で、人数制限あったらね、まあちょっと誰と誰みたいな。
まあまあまあまあ、都合が合わない人もしかしたらいるかもしれないですし。
いうのもちょっと考えながらさ。
はいはいはい、
ちょっと楽しくない？
楽しそうですね。その
オンラインプロジェクトの宣伝にもなるし、
うん、そうですね。
オンラインプロジェクト自身もちょっと箔がつくし、
うん、そうですね、うん、
っていうのがね、っていうのが、はい、あの僕今ね、このラジオトークというあのアプリの中で今ネクストラットって日本放送には出させてもらってるわけですよ、はい、
うん、そうですね、うん、
でもう今これが10月11月出てるわけです、
はい、
でこの MBS の方の番組は12月じゃないですか、
うん、そうですね、
今まで日本放送出てた僕が、
はい、
こっちに選ばれる確率って、うん、なんか単純に考えると確率低い気がして、
まあ、
っていうのは、ね、
そうです
ね、そうそうそう、選ぶ側としては、まあ、たくさんより多くの人にこういう機会を与えたいっていうのが一つあると、うんうん、当然あると思うんで、はい、当然あると思うんだ。そう、まあね、ちょっと不利なところが
ある。そうですね。
そこで僕は、
はい、
僕一人じゃなくても今度はこういう感じでやるんだよっていうので、
うん、
そんなプロジェクトの他のね、何か2人とか3人で ライブ配信とかやって、
はい、
でそれでそのまま出たいみたいな感じの、
はいはいはい、
そうするとちょっとあれじゃん、今まで一人よりはちょっと厚みが出たりさ、ちょっと面白みが増えるの、
まあそうですね、一人よりかは
全然、でこれ、今まで日本放送つい11月まで出てたっていうのが、
はい、
どっちに転ぶかって微妙なところだと思ってて、
うんうん、
一つはまあより多くの人にチャンスを与えたいというのは、他の人に今回はってなる可能性一つあるでしょ、
まあ大きく
はで、もう一つは、はい、なんか、うん、あっちにも出てた、日本放送にも出てたあの人が、あの今度は MBS も選ばれたのなんて、ちょっとまた話題になるじゃん、
うん、どっちも出れるのみたいな、
そうそう、ま
あ
ま
あ、夢があって、
ね、うん、すごいねになるじゃん、
そうですね、う
ん、でそっちにかけたい。
まあそうですね、かけるとしたらそっちですもんね、
そうすると僕一人でやるよりはもうちょっと厚みを持たせるのありだし、僕は大阪だからさ、大阪に行くのにさ、はい、うん、一人だと寂しいじゃん。
まあそうですね、何にしても、うん、ちょっと千葉からだと寂しいですね、
ね、まあ、万が一選んでいただいた場合、
はい、まあ万が一の話ですから、
ね、なのでちょっとどうにかね、愛したんで、皆さんよかったらラジオトーク、はい、アプリダウンロードして、僕毎日夜9時ぐらいから、
うん、
だいたい毎日配信してますんで、
はい
はい、よかったらあの覗きに来てください、
はい、
結構ね、あのあれです、このいつも、番組にメールを送っていただいているよく聞くラジオネームの方も結構コメントしてくれてたりとか、
うんうん、そうですね、 あの方だっていう方がいっぱいいらっしゃいますので、
なのでよかったらお願いいたします、
はい、よろしくお願いします、
ね、もう本当にお願い、もう僕はお願いしかしてない。ここ最近お願いしました。
まあまあそうですね。
いうことで、
はい、
はい、今週以上でございます。
はい。
エンディングです。
あ、なんかそんな思いついたようにな
はい、
はい、エンディングです。
いうことで、
はい、
はい、お疲れ様でございました。
あ、お疲れ様でございました。
はい、ですね、はい、さっきのラジオトークの話続きね、ちょっとね、毎週火曜日、はい、その前、ライブ配信は毎日夜9時ぐらいからやってます。
はい、そうです、
ね、それとは別に朝6時に収録配信っていうのも配信してるんです、うん、
はいはい、
ライブではなくて事前に収録したやつを配信していて、ただ12分っていう短い、はい、
うん、
もうすごいのよ、すごいのよ、もう、ね、結構な回数やってるのよ、
まあそうですね、はい、
結構な回数やってるのよ。210何回ってやってるから、
もう200回超えてますね、
すごいでしょ、
すごいと思います、
すごいでしょ、ね、はい、なので来て、
聞きに来て、なんか前後が全然つながってないですけど、
毎日朝6時に収録配信、これ12分の短いやつなんでね、最大でも12分しか、うん、はい、配信できないんで、うん、短いやつなんでサクッと毎朝聞けますんで、よかったら聞きに来てもらえればなと思います、はい、で、あれです、毎週火曜日、この収録配信の火曜日は、うん、はい、そんなことないっしょの、まあ、先週までは、あれね、渋谷さんも含めて3人で喋って、はい、多分今週は、鈴木さんと2人で喋、ね、ってます、
はい
はい、そんなのも聞けますんで、よかったら聞いてもらえればなと思います、うんうん、よろしくお願いします、
お願いします、
はい、ということで、はい、あとはね、オープニングにもちらっとお話ししましたけども、皆様からのですね、うん、クリスマスエピソード、学生時代こんなクリスマスの思い出があるんですよとか、
うんうん、
ね、こんな楽しいことあったよ、こんな辛いことがあったよ、
まあね、いろんなエピソードがあります
、クリスマスなんかなくなっちゃえばいいんだとか、
それも一つですね。
サンタさんって誰とか、
まあまあ何でも質問でもね、
何でもいいです、はい、本当にクリスマスに関する お便りだったら何でもいいです。
うん、そうですね。
はい、
うん、
ある程度、このエピソードが集まったら12月21日には、はい、クリスマス特番というのをやりたいです。
はい。
でね、これ、問題ですよ。問題がありまして。
問題が、
はい。一つ問題がありまして。まあ、12月21日までに、はい、渋谷さんが復帰ができてればいいんですけども、はい、
まあ、
復帰ができていないということも考えられるの で、
まあまあそうですね、想定しなきゃいけないです
ね。でやっぱりこのクリスマスエピソードのさメール読んでもらう、やっぱ、うん、女性がいいじゃん。
まあむっさい我々が読むよりか、ね、
なので、
うん、はい、
その時にはじゃあ誰にお願いしようかっていうのをちょっと今
考えとかなきゃいけないな
と思ってて、
うん、代役、はい、
それが、まあ、ちょっとまだね、今すぐ決めるのはまだ時期が早いかもしれない。
まあそうですね、うん、戻ってくる可能性は
もうちょっと、うん、もうちょっと近くになったらちょっと状況が分かり次第、はい、
そうですね、
これ、まあ、もし渋谷さんじゃなかったらじゃあ誰になるのっていうのもちょっとね、
まあ楽しみにして
それも一つ、ね、
はい、
はい、まずは皆さんのクリスマスエピソードお待ちしておりますので、
うん、そこが大事です、はい、
よろしくお願いします。その他の告知の方、そしたら、鈴木さんの方から。
はい、この番組そんなことないっしょでは皆様からのご意見ご感想のメールをお待ちしております。メールアドレスはそんない@0438.jp、 sonnai @0438.jp です。そんないと名の付く番組は他にも、そんない理科の時間 B、そんない美術の時間、そんない雑貨店と3番組ございまして、そんないプロジェクトというグループでお送りしております。そんないプロジェクトにはホームページがございまして、そちらでは今配信している番組に加え、過去に配信していた番組もお聞きいただけます。ホームページの URL は、そんない .com、sonnai.com です。Twitter もやっております。こちらは、そんない P、SONNAIP で検索をしてください。こちらでは配信情報などお知らせをしております。そして、そんないプロジェクトとして、ボイシーにてメンバーが日替わりで配信を行っております。ボイシーのアプリをインストールしていただいて、そんないインボイシーで検索をしてフォローをお願いいたします。また、そんなことないしは、ラジオトークというアプリでも配信を行っております。ラジオトークインストールしていただいて、そんなことないしょ、もしくはそんない竹内で検索をしてフォローをお願いいたします。以上です。
はい、ありがとうございます。
はい。
さあ、イカオヤジを聞こう。みんなで聞こう、イカオヤジ。いやー、今日はあれだよ、1時間半ぐらいだから。
ああ、スマートな感じ。
もう本当にサクッと。ちょっと物足りないんじゃないかな。
あ、そうですね、いつも。
物足りない方はね、よかったら、はい、あれですね、audiobook.jp ね。うん、有料になりますけども、会員登録していただければ、ね、おまけ配信も聞けます、
ね、そうですね、もうちょっと話します、
ね、よろしくお願いいたします。
はい、お願いします。
聞いてください、正月無料かな、
はい、そうでしょうかね、はい、
よかったら聞いてください、
はい、よろしくお願い
しますということでございまして、
はい、
今週ここまででございます。お送りいたしましたのは竹内と
鈴木でした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。